どうも、渡辺です。この音声は、アットネコ式のメルマガの受信者さんとですね、以前、楽天アフィリエイトの、連載もののね、音声を受信していただいて、メルマガの受信に切り替わってる方への、特典音声と言ったら変ですけどね、今度はですね、Amazon のアフィリエイトはどうやって考えるといいかっていう話をちょっとしてみたいと思います。これはね、そういった方々にシェアしますので、これだけでも有料のね、教材が作れるだけの内容になってると思いますので、しっかりメモなどしていただければと思います。まずですね、前回の音声で、Amazon でセドリなどね、一度されたらいいですよって話したんですよ。音楽 CD のね、セドリっていうのもありなんですよとね、そういう DVD とか、ゲームソフトなどもありですよって話をしました。で、セドリというのはですね、アフィリエイトと違って、どちらかというと確実な収益につながりやすいわけです。なぜかというと、Amazon ランキングのある一定範囲に入ってると、必ず販売できるからなんですよ。で、もう一つはですね、セドリをやっているとですね、どこからか安く商品を仕入れてきて、Amazon に出品して、その差益で稼ぐってやり方ですよね。そうすると、Amazon にある商品の構成上ですね、東京の、羽田の近くでね、確かね、羽田の近くだと思いますけど、アマゾンの巨大な倉庫があるんですけども、いくら巨大でもですね、日本中の、アマゾンショッピングのね、に対する需要をね、その倉庫だけで賄えることはありえないんですよ。例えば書籍一つにしてもですね、アマゾンにない本っていうのが必ず存在するんですよ。で、アマゾンがマーケットプレイスでそれを補おうとしていることはご存知ですよね。知らない方もいるのかな。要するに、アマゾンの倉庫が巨大、世界規模で考えると巨大だと言われているのはですね、標準っていうかね、ビジネス上のアマゾンの倉庫以外に、マーケットプレイスへ出品する方々が保管しているそれぞれの家庭の中にあるね、本棚とか、書棚とかね、倉庫とか、そういったところに保管しているものですよね。出品した商品はね。Amazon に送るっていう FDA ってやり方もありますけどね。大半は、数点ほどね、Amazon のマーケットプレイスに出品するので、ほとんどの場合は各家庭に保存されているわけです。で、売り上げがあった時に、Amazon から連絡が行って、その個人から個人へ、商品が配送されるわけですよね。ですので、Amazon の倉庫というのはですね、実は日本中に存在しているということになるわけですよ。Amazon に出品する人の持っているものも倉庫の一つなんだということなんです。でね、これをよく考えてみるとですね、Amazon というところで買い物をする人はですね、例えば売れ筋商品だったらね、Amazon に行って検索しますよね。ですので、Amazon のアフィリエイトを自分のブログだとかですね、サイトでやったとしても、Amazon に行ってしまう人は、そこで検索をして商品を見つけるので、アフィリエイトにならないわけです。で、これだけ聞くとね、それじゃあ全然 Amazon のアフィリエイトなんて儲かるはずないじゃんと思いますよね。で、通常はそうなんですよ。だからそこのところのことにしかね、注目しない方はですね、Amazon のアフィリエイトうまくいかないんですよ。で、どこに注目してほしいかというとですね、Amazon のお客さんが、Amazon の検索以外で、Google とかね、Yahoo で検索するときのことを考えてほしいんですよ。どういうときに Amazon 以外で検索する かということなんですよ。そこのところが重要なポイントなんですね。で、例えばですね、ワンピースというあのアニメの、まあ、漫画のね、フィギュアが欲しい人がいてですね、アマゾンで、ワンピースフィギュアカルーとかっていうね、そういう感じで検索したとします。でも、アマゾンの中にはその商品がないわけですよね。まあ、ないとしますよ。そうすると、アマゾンの方は、どういう表示をするかというとですね、出品者からお買い求めいただけますという表示をするんですよ。わかりますかね？出品者からお買い求めいただけます。つまり、中古の品しか、取り揃えがありませんっていう表示をするんですよ。でもそれはですね、その商品がある場合なんですよね。なので、出品者からお買い求めいただけますっていう風な表示を見た人はですね、まあ、できれば新品欲しいと思っている人は、次にどういう行動に出るかってことを考えてほしいんですよ。そうすると必ず Amazon ではなく、検索エンジンから検索しますよね。これを聞いてるあなただったら検索エンジンから検索しませんかね？しますよね。そこがミソなんですよ。つまり、検索エンジンで Amazon の商品を、もしくはね、楽天でもその場合はいいかなと思って検索したときに、その検索にかかるようなサイトを作ればいいということになるんですよ。で、出品者からお買い求めいただけますという商品もアフィリエイト対象になるので、あなたがですね、どういうサイトを作ればいいかというとですね、Amazon で出品者からしか購入できないものを中心にまずアフィリエイトするんですよ。で、いろいろ代わりに検索、それをですね、ブログかなんかに記述するときに、実際に検索エンジン等で検索してみてですね、ヤフーオークションとかですね、楽天にもないことを確かめればいいんですよ。そうすると Amazon から買うしかないわけですよね。ですので、たとえ出品者、すなわちマーケットプレイスの商品でも、お客さんはそれを買うしかないという選択肢しかないわけです。中古を買うしかないという選択肢になるんですよ。要するにね。ですので、その場合は Amazon 経由しないで、検索エンジン経由で、あなたがね、作っているサイトに行き当たるかもしれませんよね。で、もしね、検索エンジンからあなたのサイトに、行き着いた場合は、すでにあなたはね、その商品の記載をしているときには、楽天だとかヤフーオークションとかにはその商品が存在しないことを確認しているので、本当にお客さんがその商品を欲しいのであれば、あなたのサイトを経由して中古、マーケットプレイスの商品を購入するしかないっていうことになりますよね。そういう戦略を練ればいいんですよ、Amazon の場合はね。要するに、あなたのサイトが、Amazon から購入するよりも非常に便利であるということが認識されればですね、次からはそういう限定商品をそのサイトに見に来る可能性があるんですよ。ですので、あなたがやることはですね、そういうブログないしはそのサイトを作った場合にはですね、Amazon の限定商品とか希少な商品、数が少ない商品とか、出品者から買うしかないような商品をメインに、サイトを作っていけばですよ、成功する可能性がかなり高くなるんですよ。まあ、24時間しかクッキーがなくても、もうほとんどそういう場合はこれください的に買うしかないので、即決で買う可能性が高いんですよね。まあ、そこで、コピーライティングのね、テクニックを持っていればですよ、もうこれは他のサイトにはね、ありませんので、もうすぐ買うしかありません。いつなくなってもおかしくはないですというね、そういうコピーライティングをしておけば、即決される可能性が高いわけですよね。いいですかね。言ってる意味わかりますかね。わかりやすく説明したつもりなんですけども、Amazon で、Amazon の中をまず検索するんですよ。大事なことは。 なぜかというと、出品者からお買い求めいただけますという商品は、Amazon が在庫、新品の在庫がないという商品ですよね。ですからそういう商品を見つけたときには、その商品を検索エンジンで検索するというね、お客さんがやるような順番でやってみて、他のサイトにないことを確認できれば、自分のブログとかサイトにその商品の情報を追加しておけばいいんですよ。でですね、新しいサイトを作ったときはですね、Amazon に登録しなきゃいけない。これ忘れたら大変なことになりますので、とりあえず登録しておいてですね、登録っていうのはですね、その出品者からお買い求めいただけますというページへのリンクを仮に貼っておいて、Amazon の審査を受けてください。で、審査が通った段階であなたのアフィリエイトリンクに変更していけばいいんですよ、どんどんね。なのでちょっと手間がかかる作業のような気がしますけどね、作ったばっかりのサイトは Amazon の審査通らないので、アフィリエイトできないことになってしまうので、ある程度の量を、まあ、20記事とか30記事ぐらい用意して、とりあえず仮リンクにしとくんですよ。アフィリエイトリンクではないリンクにね、しとくんですよ。Amazon のアフィリエイトリンクを使いますと、下手すると ID 削除されかねないので、そこのところは気をつけてください。必ず登録するようにしなきゃいけないということです。で、登録するときに審査はね、 Amazon が審査しますので、審査をするサイトにアフィリエイトリンクがあったらそれはおかしいですよね。なので審査を受けている間はアフィリエイトリンクがあってはいけないので、当然ですけども審査を受ける前にはですね、アフィリエイトリンクっていうのは作ってはいけないってことなんですよ。なので、その商品へのその商品のページへのリンクということでとりあえず貼っておくというね、ようにしておけば、Amazon の審査通りやすいと思いますのでね、ぜひこれは守ってください。よろしいでしょうか。 Amazon のアフィリエイトの仕方、楽天とはちょっと違いますよね。でもこれってね、他のアフィリエイトでもすごく重要なことなんですよ。例えばもしもとかね、A8 ネット経由で楽天とか Amazon のアフィリエイトをすることできますのでね、そういうの申し込んでおけば、まあ、審査を受けなくてもやれないことはないんですけども、まあ、Amazon のリンクを直に貼っといた方が、成果として認められやすいので、Amazon のね、審査を受けてみることをお勧めしますよね。でもしね、万が一 Amazon の審査を落ちた場合は、もしもアフィリエイトとか、A8 ネットの Amazon の契約っていうかですね、 Amazon の審査を受けておいて、A8 ネット経由とかもしものアフィリエイト経由で Amazon の商品のアフィリエイトをするというふうにしておけば、サイトをいくつも増やすことができますのでね、おすすめの方法になります。いいですか。Amazon の場合も結構ね、サイトの審査って厳しくしてるので、最近ね厳しくしてるんですよ。一応ね、Amazon の審査が通らない場合の話をしておきますけどね、すでに Amazon のアソシエイトのアカウントを一つ持っていて、まあ、古いのね持っていて、で新しいサイトを作ったから、そのサイト専用の Amazon のアソシエイトアカウントを1個増やそうと思って、1個増やしますよね。で、その増やしたアカウントで審査を受けると大体落ちます。これすごく重要なことなので覚えておいてください。なぜ落ちるかというとですね、中にですね、古いアカウントでアフィリエイトリンクを貼っておいて、新しいアカウントで、そのアフィリエイトをする、自己アフィリエイトする人いるらしいんですよ。なので新規のアカウントで審査を受けると落ちやすいということが分かってるんですよ。まあ、この辺は気をつけてください。まあ、あとね、審査を受けてないサイトへのリンクは、アフィリエイトリンクを作ったとかね、リンクを使い回したとか、そういうのは厳しいですので、あと Amazon っていうキーワードを間違ってる場合とか、スペルを間違ってるとか、そういうことも、審査落ちする可能性が高いので、まあ、私以前ね、Amazon から注意受けたことあるんですよね。 昔 Amazon ダッシュっていうサイトを作って怒られたことあるんですよ。なぜかというと Amazon っていうキーワードがそのサイトに含まれていたからですね。 Amazon と間違われやすいのでね、やめてくださいっていうふうに、何日以内にそれを削除してくださいってことで、Amazon から厳しく注意受けたことあるんですよ。なので Amazon はそういうことはかなり厳しいので、ご注意くださいね。まあ、ということで、もしそういうのがめんどくさいと思った場合は、A8net とか、もしもアフィリエイトとか、リンクシェアとかね、そういうところ経由でアフィリエイトをするというのも一つの考え方というふうに覚えておいてください。よろしいでしょうか。Amazon のアフィリエイトは、案外ですね、セドリの感覚をベースにして考えると、わかりやすいんですよ。セドリだとこういう感じだなってことですね。Amazon ランキングを見て、案外ね、10万円以内に入ってる商品だと売れやすいってことが分かってるので、そういう商品で、かつね、なるべくマーケットプレイスの商品をアフィリエイトするところから始めると、そのサイト自体の認知度が上がっていく可能性があるので、そういう取り組みをしてください。あとは特色あるサイト運営です。浜崎あゆみ専門サイトとか、ジャズの専門サイトとか、K-POP の専門サイトとか、そういう感じの、専門サイトを作るとの、審査通りやすいですし、アフィリエイトで成果上げやすいので、他にね、類を見ないサイトを作るということですよ。アイディアを凝らした類を見ないサイト。そういうサイトを作ると、審査が通りやすいし、成果も上がりやすいということを覚えておいてください。まあ私の、ヴァンガードナイツというね、ジャズの専門サイトなんかはそうなんですけど、まあ実はあれ審査受けてないので、ちょっとね、審査受けようかと思ってね、最近ちょっと考えてるんですよ。まあ最近ちょっと売り上げがほとんどないのでいいんですけどね。まあ売り上げがちょっと多くなると、Amazon から目をつけられるとまずいので、審査を受けようかなっていうふうに考えています。まあ、その場合はね、一旦リンクを外さなきゃいけないので、ちょっとめんどくさいんですけど、まあ、とりあえず今だったらできる範囲なので、やろうかなというふうに考えていたりします。Amazon アフィリエイトを始めるならどうするっていう話でした。それではまた次回お楽しみにしてください。